19日で旧暦の7月29日になっております。はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたしますよ。本日のお相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いします。ということで旧暦の7月29日なんと皆さん明日から旧暦の8月に入ります。ちょっとね朝夕ね過ごしやすくなってますよね。台風の影響でしょうかね。まだまだちょっと北海道の方でもね昨日までこの台風18号先週台風18号沖縄に来ないかね U ターンして来ないかねってね話をしておりました。なんとゆっくりな台風だったんでしょうか。日本縦断してね北海道まで暴風域を保ってまあすごい被害ね。なんかねこういうのなんかちょっとこうニュースで見るとすごいなんかこんなにこの台風だいたいさ沖縄にいる台風さ沖縄とかに鹿児島とかにいるときは結構なんか勢力が強いじゃないですか。海水温とかでね暴風域も大きくてだけどこうなんていうのこう北に行くしんで速度も速くなるし暴風域って気圧もね結構高くなっていくでしょ。だけどなんか知らんこれね復活しちゃったね一回ね。ちょっとニュースで見ましたけれども皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、沖縄ね本当に、来ることは上陸することはなかったんですけれどもあの離島とか大丈夫だったかな。宮古がね結構ね被害が大きいということを聞いておりますけれどもいやー今年本当来てませんね台風ね。いやもう秋台風が大きいですから皆さん今後ともねいろいろ台風注意していきたいと思います。10月になっても大きな台風来ますからね本当気をつけて皆さん過ごしていきましょう。いろいろね情報とかねはいいろいろのこうありましたけれどもまあねうどんと京香まあ京香はちょっとあれなんですけど今ちょっといないんですけどもねうどんと京香からしたら台風といったらですね名前ですね。今回台風18号のお名前は何ですかと調べたらタリム。そう台風18号はタリム君という名前でしたね。これがねフィリピンが用意したお名前だそうですよ。日本の意味はですね日本語で訳すと鋭い刃先ね。ほんと鋭いっていうかね怖かったよ今回のこの台風18号は本当にねえ。なんか台風来なかったけど上陸しなかったけど本当もうすごい雨風がすごかったのよ。これが直撃となったらねすごい被害があったと思う。離島の方とか、まあ、四国とかね、まあ、九州にもいろいろこうわーって来たでしょ。大丈夫でしたかね。本当心配でございます。本当9月9日にマリアナ諸島で発生した台風18号なんと昨日までね北海道に居座ったということで大変長い台風でございましたね日本からしたらね。はあもうこの台風ですよ。まあ、一言ってます。台風委員会がね、あらかじめ140個名前用意して、発生順に、まあ、名前が付けられるということでね、よくね、この火曜オリジンチャンプルでもお話ししておりますけれども、まあ、いろいろ調べてみました。台風ね。なんかね、台風ってね、興味があるないというかね、なんかいろいろね、調べちゃうんだよね、うどんね。そう。で今年なんかあれでしょ上陸ね沖縄に上陸するの少ないっしょね。ということでですね55年の統計なんですけど台風が発生数が発生数が多い年ちょっと調べてみました。1967年が39回台風が発生したということでまあこれは発生日本に来た沖縄に上陸したとかそういう数ではなく、まあ、発生したね、うん、そうなんです、数なんですけれども、まあ、39回って多いんだよね。でね、発生が少ない年一番はね2010年の14回。そうなんですよ最近なんです7年前、ね、2010年が14回で発生が少ない年ということでそこでですよ日本に上陸した台風の数、まあ2017年今年まだ9月なんですけども今のところ3つ3個かで2016年が 6つ、6個ね。結構、少ない。ね、少ないですよね、お城さんね。え、こんな少ないので、2015年も4つ。ん？こんな少なかったかなっていう感じなんですけれどもね。でね、最も中心気圧が低い台風はというとね、1961年9月16日、高知県に上陸しました。925ヘクトパスカルの台風が最も中心気圧が低い台風、まあ大きい台風ね。925。なんかよ、上陸しなかったのかな？沖縄で900切った台風なかった？895とか。ありませんでした？910とか。900とかあった。でもそれが上陸しなかったのかもしれない。もしかしたら海の方でね、すごく大きくなって、沖縄に来た時には930とか。まあ、ちょっとな大きくなってたのかな。あ、小さくなってたのかな。うん。こう調べていくと、なんか、これ高知県なんですよ。え？沖縄の方で結構大きい台風があるイメージなんですよ、自分ね。だけど第2位が和歌山。929ヘクトパスカル。な、沖縄ないんだと思って、沖縄も、もう、わーって鹿児島とか沖縄が出てくるのかなと思ったらね、1位が高知、2位が和歌山、3位でやっと鹿児島が出てくるっていうね、歴代ですね、55年。ね、中心気圧が低い台風。3位が鹿児島、930ヘクトパスカルなんですよ。意外にね、沖縄がね、なかったっていうのがちょっとびっくりでした。あと私ね、5位まで、6位ぐらいまで調べたんですけど、沖縄1個もありませんでした。鹿児島でしたね、ほとんど長崎とか。はい。なんかちょっとね、調べてみてちょっとがっかりでしたね。がっかりっていうのもなんですけど、なんか期待外れだったなっていうね、沖縄オンパレードかなと思ったんですけれども。まあね、あの台風、まあ、来ないに越したことはないんですけどね、まあテレビでも言ってましたけれど、ラジオで言ってましたけども、台風が来て、海水をかき混ぜてくれないとサンゴさんが苦しいと。ね、そうそうそう、海の生物、まあサンゴとかいろいろ生態系にね、影響があるのかしら。今年は少ないということでね、今回の台風18号がね、ちょっと万味化してね、来なかった分ちょっと大きいのが来ましてね、あ、ちょっとびっくりしたんですけれども、はい、皆さん大丈夫だったかなということで、本当ね、朝夕ちょっと過ごしやすくなりましたよね。うどんね、2、3日クーラーつけてないのよ、夜。扇風機でもね、お嬢さん、寒い。ね、風邪ひいてる？自分。違う、大丈夫？熱ないと思ってるんですけど、あるのかな。ちょっとね、2、3日寒いんですよ。ちょっと扇風機かけてもね、だから止めたりつけたりとかしながらね、過ごしている今日この頃でございますけれども、はい。だ、何日だった？9月の19日でしょ？今週、主婦の皆さん、明日から彼岸の入りですよ。はい。ね、もうすぐ豪雨口始まります。ね、9月23日、我々は彼岸する予定でございますけれども、はい、またこっち祭りです。ねえ、選手も話しましたよ。こっち残ったのどうするか、どう生かすかっていうものね。はい。23日終わりましたら、こっちをすごく、もう刻みで刻んで刻んで刻んでですね、沖縄風お好み焼きを作ろうと思っております。その時ね、ちょっとね、Facebook とかにも載せられたらいいなと。うどんね、Facebook する習慣があまりないので、食べた後に、あ、映しとけばよかったっていうのがね、あるんですよ。ね、若い子っていつもね、右手にね、携帯、ポッケに携帯。うどん違います。落としたら大変ってことで、すぐカバンに入れます。ねえ、だからすぐもうね、携帯のね、この、やる、映す習慣、ないんですよ。身につかないというの？ないというか、身につかないというかね。これがね、ちょっと若者の違いかな。もう、うどんの娘、息子、まあ、周りにいる若い子、めっ子、いっ子ね、すぐ携帯。なんかあったらすぐ写真。なんで私はすぐ写真撮って。すごいんですよ。瞬殺ですよ。すぐパッ。太陽パッ。夕日が沈んだパッ。事故パッ。何なんですかね。自分も事故とか見たら、ああ、もうまぶやまぶや大丈夫かね。だ、何になってるねってね、見る方がもう一番。もう携帯とかはもう2番、3番、4番ぐらいですね。はい。ということでね、もう今週はもう彼岸ですから、また餅コーティー、またこっち行こうでも大変でございますけど、まあね、これね、彼岸というと先祖供養ということになっておりますので、まあ本土ではね、おはぎ、 ぼた餅などね、お供えするんでしょうか。まあ、沖縄はね、またクワッチをね、ちょっとこう、作ってですね、ムーチーワと、お供えしてね、祖先の供養というか、家族の健康を人間するんですけれども、はい、皆さん、悲願はいつしますか？ねえ、まあ、秋分の日で、秋分ですよね。春分は春ですね。秋分の日、秋ね。昼と夜の長さが同じ時間。同じ？昼と夜の長さが同じとよく聞くんですけれども。ね、沖縄ではね、先祖の亡くなった方をね、忍ぶというか、先祖供養というふうになんかこう、いろいろ知られておりますけれども。まあ、本土でもね、この日お彼岸しますもんね。おはぎ、ぼた餅。でもね、私ね、秋分の日よりもやっぱりね、旧暦の8月15日、ふちゃぎの日ね、皆さん忘れもしね、イケッチがふちゃぎわからんかったっていうね、はい、もう明日から旧暦の8月1日になりますので、その15日後ですよ、ふちゃぎの日になっておりますのでね、またその時にまた、ちょっとお話ししたいなと思っております。ということで、彼岸、またブルーにならないかなってね、ちょっと彼岸は気楽ですよ。はい、大丈夫です。あまりね親戚来ないので、ね、大丈夫です。はい、では行きましょう。本日のトークテーマ、解放となっております。はい、皆さん解放。でもね、うどんの解放って言ったのは溶ける方ですよね。解凍の解に放出の方だけど、もう一つありますよね。開く方、解放ね、ありますね。このね、開く方、解放、この2つがあるなと思って、まあ、うどんが先週言ったものは最初に言った解放のことですね。解き放たれると、そういう意味の解放です。もう1個の解放は窓やね、門を開けてはーっとね、オープンに近いのかな、オープンって感じのね、意味に近い解放。まあ、どちらでもいいですよ、全然うどんはね構いません。でも自分が言ったのは束縛された、制限された状況から自由になることの解放でございます。皆様からのね、メール、メッセージお待ちしております。よろしくお願いします。でね、まあ、うどん行ったでしょ？お盆終わって解放されたよって。ちょっとね、みんなちょっと言い過ぎじゃない？って思うかもしれんけど、本当だよ。本当に解放されたって感じする。なんでだろうね。でもね、お盆始まってしまったら、さっきこの間も言いましたけど、もう全然あれなんですよ。そんなことない。もうトントントンと進む感じなんですけど、この準備が大変なんだよね。わかるかな？わかるかな？そうなんですよ。そういう感じなんですよ。ね。でも、本当に、送った後、はぁと思いますね。もう、果物ビニールに入れたり、まんじゅう入れたり、餅入れたり、はい、もうみんな、でもこれ、はい、持っていきなさい。はい、スイカはだれ、メロンはだれって、配ってる時がもう解放です、うどんからしたら。はぁ、もう終わったと。はぁ、もうこれで脱がれると。ねぇ、もう、なんちゅうの、3回の朝昼晩のうさげるご飯ね、おやつもありますよ、おやつもね。もちろんです。ファーフジが来たらおもてなしする沖縄の心。うちのあの心は忘れておりませんね。始まってしまえばそう思わないですよ。準備なんですよ。準備がうじるんですよね。はい、ということでね、本日のトークテーマ、解放となっております。はい、何ですか。あ、まあいろいろありますけれどもね。はい、まあこの解放もいいんじゃない。門や窓を開けること、もう、いいちまりして窓開けて開放しました。ねえ。いいんじゃないですか、これも。まあ、このね、この開放ってね、調べたらね、この2つの区別は、高校入試や大学入試でも出題されるそうですよ。死にすごいうどんと思って。なんで自分で思ったんだろうと思って。すごいなと思いました。ええ。ということでね、皆様、どうぞメールメッセージね、お待ちしております。おりますのでよろしくお願いします。ちょっと早いんですけど CM 行きましょうかね。はい、メールお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。
FM 那覇この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM ナホエル生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いします。ということで、FM ナホをお聞きの皆様、本日もうどんゲストをお迎えしております。嬉しい、もうめっちゃテンション上がるんです。うどんね、申し訳ございません。ではですね、自己紹介の方からご本人さんたちからね、よろしくお願いいたします。どうぞ。
はい、東京都の多摩川大学芸術学部パフォーミングアーツ学科の、チャンプルーシアターという演劇カンパニーの、4年山中千恵と
4年市川優也です。
はい、ではメンソーレ
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いや、多摩川大学芸術学部パフォーミングアーツ科のチャンプルーシアターの皆様、2回目の出演だと思います、
はい、
まあ、メンバーはねちょっと違うんですけれども、はい、はい、前はうちなんちのね、
あ、はい、そうですね、
そうね、お子が来てたね、
僕たちの先輩です、はい、はい、
そうですか。お二人とも4年生ということで、
はい、
はい、
今年卒業ですよね。
そうですね、
うまくいけばね
痛いところつきますね。
いやー、ようこそ FM 那覇へ、
はい、ありがとうございます、はい、お願いします、ですね、
多摩川大学芸術学部パフォーミングアーツ学科、はい、と書かれておるんですが、ちょっと分からないんですけども、はい、このパフォーミングアーツ学科についてどうぞ教えていただけますか。
はい、
はい、
多摩川大学芸術学部パフォーミングアーツ学科ではですね、主に舞台の勉強なんですけれども、はい、その演劇だったり、はい、ダンス、舞踊だったり音楽だったりっていうのを中心としたそのパフォーマンスを、うん、プロの先生方の下で勉強しております。
なるほど、
はい、
このパフォーミングアーツ、
はい、
すごい初めて、ちょっと前も聞いたかもしれないけど、なんか聞き慣れない言葉じゃないですか、
はい、
やっぱり皆様は将来何かこういうパフォーマンス、まあ、演劇に、ついて将来こう仕事つきたいなと思われてるんですか。
まあ、中にはそういう学生も多分いると思うんですけど、多分いろいろな、なんですかね、同校でその大学入って、うん、
はい、
でいろんなこと学んで、まあ、舞台に行く人もいれば、はい、また普通に、就職していくっていう先輩方もいらっしゃいますね。
ちょっとうどんはね、ちょっと話ずれますけど、うどん保育科なんですけれども、
そうなん、
大学は短大なんですけど、はい、保育科だったんですけど、保育科行ったのに銀行員になったりする方いらっしゃいますね。
へ、
まあ、たまにいるんですよね、はい、あれ JA の職員になってるとかねあれとかってね私ちょっと保育科の幼稚園の方に住んだんですけれども、やっぱこういうね学科に行ってもね、はい、違う方でね、はい、実力を発揮するね方もいっぱいいらっしゃいますけれども、は
い、
話がそれてしまいましたけれども、
はい、
すいません、
はい、
じゃあね、この パフォーミングアーツ学科、どんなことを学んでいるんでしょうか、はい、先ほども言いましたけども、なんか詳しくなんかありますか。
はい、はい、パフォーミングアーツ学科では、うん、その演劇とかダンスとか音楽の出演だけではなくて、うん、はい、実際にそれを支えているスタッフさんの
中田さん、
はい、例えばその照明だったりとか、衣装とか、大道具とか、そういうそのスタッフさんの勉強も させていただいてて、はいはい、私は今は演技の方と、あと
山中さんは、
はいはい、私は演技と、はい、あと演出とか劇作みたいな台本を書いたりだとかっていうこととか、あとは大道具の、
あ、全般のね、
はい、そう、はい、舞台装置を作ったりだとかっていう風に、もういろんなこう幅広くいろいろ勉強させていただいてます。うわ、
すごい、いいはず、うどんもしたい
ぜひぜひ一緒に、
ね、え、市川くんは、
はい、僕は、僕も、演劇で演技の方をいろいろ勉強したり、はい、その舞台関係の方でいくと照明の方をいろいろ学んだり、
すごい、
はい、うん、あのピンスポットライトみたいなのありますよね。
もう役者としたらね、ピンスポットライトがね、
を、操作するっていうことも、うん、その照明の中でやってたり。
すごい難しいですか、やっぱり。
あ、そうですね、はい、
照明、照明かっこいいじゃない。
いや、かっこいいですね。
こう色がね、赤なったり青なったり黄色になったりピカピカしたりね、
すごいワクワクします。
もう本当暗い中でポツンとこの、なんていうの、このパッてピンスポが当たると、はいはい、もう役所的にうわ
っ、ありがとう、
テンション上がりますね。
当てた方もうわっしてね、なんかこうね、
ここのその役者の方とこう、そのピンスポットライトのオペレーターの方のこの息が合った時、
うわ、
いや、もうすごいと思います。
いや、気持
ちもいいの、気持ちいいよね。
気持ちいいです、はい、
きっとここにまたね、音響とかザーッとタイミングがザーッとなりますもんね、はい、きっとお客さん、見てるお客さんもね、こうなんか、はあ、ちょっときっとわからんよねどうなんだろう、やっぱやってる本人たちは
そうですよ、ね、
よしって思うけど、こう見てやっぱ分かる人はいやーすごいって
見てますね。
でもね、こちらからしたらね、お客様にもうベストなタイミングで合ったところを見てほしいっていう気持ちでやってますからね、
はい、
うわ、いいですね、うどんも学びたい
ぜひぜひ一緒に、ね、はい、キャンパスライフを、
うわ、いいな、若いって素晴らしい、ね、
ありがとうございます。
さあ、いろいろね、はい、学んでるお二人ですが、なぜ演劇をやってみようと思われました？
はい、
いつからやりたいなと思ったんですか？
僕は、うん、高校の頃に演劇部に入ったんですね、
ええ、
でそれまでは僕はサッカーをやっていたんですよ、うん、
中学まではサッカーをやってた、
はい、うん、でまあなんかいろいろひょんなことで友達からあの演劇部にちょっと体験入部してみないかみたいな、あ、じゃあまあちょっと、まあ、サッカーの方行きたかったけど行ってみようかなみたいな感じのノリで演劇部、うん、に覗いてみたんですけど、それでなんか、あ、こういうのやってみようじゃっていうので本いきなり渡されて、
はい、
で、まあ、やったんですけど、うん、楽しかったんですよね。
これ本が台本だったんですか？
あ、そうですね、はい、なんか、なんですかね、お試しじゃないですけど、その新入生のための本みたいなので、
体験入部みたいな、
はい、のがそれで、はい、やってみたら楽しくて、でそれを見てた先輩方もいろんな反応をしてくれて、
うわ、いいな、あ、
こういう風に生でこう反応が返ってくるのも楽しいなって思ったんですね。
これ演劇に見せられたというか、
はい、
うわ、いいなと、
はい、そうなんです。でそれでもう、まあ、沼じゃないですけど
ハマっちゃった、
ハマっちゃったところありますね
演劇沼に、
はい、
ハマっちゃった市川くん、
はい、
ねえあの高校1年生があったから、
そうですね、
今の市川くんがあるんですね、
はい、あのその誘ってくれた友達がいなければ、多分
もしかしたらサッカーでね、
はい、
もしかして大学も行ってたかもしれない、
そうです、うん、ここに多分いない
いなかったかもしれない、ね、キャンプに逆にね、何かどっかチーム入っておってたかもしれない
違う出会い方
だった、ね、確かに、かもしれない、ね、
はい、
いや、素敵じゃないですか、この出会いね、タイミングというか
、はい、
ね、最初サッカー部に入らんかって言われてたら、もしかしてサッカーね、やってたかもしれないし、ね、はい、ちょっとこの友達が早かったのね、
そうですね、
タッチの方
サッカーよりも、
うん、素敵、じゃあ山中さんはなんかきっかけとかありますか？
はい、私は、姉がいるんですけれど、姉が3つ違いの姉 で、うん、でこう自分が小学校4年生の時に姉が中学に上がって、その時に、うん、 姉もその友達の誘いで演劇部に入部して、でその演劇部で活動してる姉がすごく楽しそうで、自分もこう中学生になったら絶対演劇部に入りたいなみたいな風に
憧れというか、はい、で中学になって演劇部に入られて、
でこう楽しいなと思って高校でもこう演劇がやりたいなと思って、
はい、じゃあもう13の頃から、
はい、
じゃあ演劇に触れて
私もそう沼
演劇沼に
だいぶ先輩なんだけど
とんでもない
なるほどね、じゃあこういうきっかけがあって今のお二人があるんですね、はい、さあ今回ね、あの那覇で行われる、チャンプルシアターのがあるんですけども、
はい、
演劇ですよねこれもね、
はい
はい、チャンプルシアターの内容の紹介などあの見どころ、なぜねお二人が今日ここ FM 那覇に来たかという ね、はい、真実
はい、
じゃあお願いいたします。
はい、
はい、
私たちが今回あの皆様にご案内させていただく、はい、チャンプルシアターなんですけれども、はいはい、チャンプルシアターは、うん、家族みんなで楽しめるファミリーステージというふうにもう銘打たせていただいておりまして、
ね、
もう本当にちっちゃい子からご高齢の方々まで、はい、もうどんな年齢の方でも、 もう男女とかも関係なく楽しんでいただけるようなお芝居の公演になっています。
素敵ですね、
はい、でこのチャンプルシアターっていうのも、はい、そのいろんな作品が何個もあって、
はい、
短いものだと4分ぐらいのものから、はい、長いものだとこう30分ぐらいのものまでがあるんですけど、はい、それらを本当チャンプルごちゃ混ぜに組み合わせて、
うん、なるほどね、はい、チャンプルなんですね、はい、
でこう絵本のこう演劇化したものだったり、
わーいいなー、はい、楽しい、絶対
現代文学だったりを演劇化したものだったりっていうのを上演させていただいています。
うわー、このチャンプルシアターちょっとすごいとね、なんかワクワクしてるんですけども、
はい、
いつどこで公演があるんでしょうか。
はい、
はい、多分聞いてる方はね、多分あのいつあるの、何って思ってるかもしれない
そうですよね、はい、
はい、日にちは、9月の21日の木曜日
お
で、これを日が、18時半からの公演になります、
はい、
でそれと次の日9月22日ですね、はい、金曜日は13時半からの公演となっております。でこちら、那覇市の国際通りにあります那覇市文化展物館の展物ホールで、はい、公演をさせていただきます。
おお、すごい。これ料金とかはどうなっておりますか。
はい、チケットの料金は、はい、前売りの大人が800円、はい、で、3歳から小学生のお子様までが対象の子どもチケットが、はい、500円で今ご用意しております。
じゃあ、 中学生から800
円、はい、800円で、
ね、で
今あの大人1名、はい、子供1名の親子チケットっていうものがありまして、
はい、
こちらの親子チケットですと1000円で。
なるほど、
はい、
お得、
はいはい、
でちょっといいですか、
はいはいはい、
で今ですね、あのこちらの方でこのラジオをお聞きの方の先着5組様限定で、はい、5組限定でもう大人子供も関係なく、
はい、
一律400円でチケットを販売させていただけたらなと。
なるほど、じゃあ、ですね、先着5組、
はい、先着5組様までもう大人も子供も関係なく一律400円で、
400円、
はい、
じゃあこれは受け入れ那覇さんの方に、聞いたよって言えばいいんですか、それともどっかに問い合わせありますか。
そうですね、あの私たち の、 そのチャンプルーシアターの電話予約窓口があるんですけれども、
うん、じゃあお知らせください、
はい
はい、
あとでじゃあ それも皆様にお知らせできたらと思います。
いや、はい、皆さん先着5組まで、ね、400円でチケットが買えるということでございますよ、はい、大人400円お得、子供チケット100円お得となっております。
はい、
じゃあね、ちょっとじゃあちょっともう一つね、じゃあこの、はい、お知らせ行く前にちょっとね、あのちょっと聞きたいことがあります、
はい、
で沖縄に来て何日目です。
私たちは今年は1ヶ月間沖縄に滞在させていただくんですけれど、
はい、
今ちょうど3週間目で、
あ、
はい、
はい、
もうちょいだ。
そうです、あと残り1週間で、
ね、この3週間はどこを回られてたんですか。
そうですね、結構いろんなとこ、
うん、うん、そうですね、
名護とか、
はい、
あ、行きましたね、
そうだ、北部の方とかもツアー行かせていただいたり、
はい、
あと今日はあれ、ね、うん、
南城市
の方に、
南部の方ね、はい、南城市の方、は
い、方にも行かせていただいたり、
幼稚園、保育園、
はい、
あ、 皆様はチャンプルシアターさんは、はいはい、巡回公演になって、
はい、
そうです
で、どちらの方を回ってるんですか。特にあのどこどこの公演ステージとか会館とかではなくて、
はい、
なんか保育園とか、
はい、
小学校、はい、だ公民館で人を集めて、
はい、そうですね、
してる団体なんですよね、はい、
もう実際にその保育園とか小学校に伺う場合もあれば、うんうん、ホールとかお借りして、ええ、逆に団体の皆さんに来ていただいたりっていう風に、
なるほどね、はい、ああそうか、どうです、県内各地での公演の様子など、子どもたちの様子とかいかがですか。
そうですね、やっぱ各地でやっていく中であのやっぱその場所の場所で、うん、あの人柄もちょっと違ったりして、
なるほど、ね、
反応がやっぱり違うんですよね。
子供たち正直だからね、
はい、そうなんですよね、
わかる、はい、めっちゃわかる。保育園とか自分も勤めてたので、はい、立ってたら先生の足木みたいっていうか、ね、絶対枝でないな幹だなと、あたりって言いましたね。こういう感じね、はい、もう見たままそのまま受け取るという感じですものね、
はい、
でもねやっぱりこう子供たちでも喜ぶでしょ。
そうですね、
こういう公演ね、なかなか沖縄ないんじゃないかな。うどうだろう、こういう回る団体とかが。
そうですね、
でも確かに結構あんまりないみたいで、
う
ん、
ないかもしれない。私も保育園勤めてて、はい、先生たちが紙芝居読んで子供たちの会とかやるんですけど、
はい、
他の団体を呼んでこう公演みたいにして演劇を見るっていうこと、うん、あんまないです、なかったね、うん、
そうですね、
すごい貴重な団体と、ありがたいと思います。
どんなとんでもこち
らこそもうぜひね、
はい、
いろんなところでやっていきたいいただきたいんですけれども、あと1週間しか、
はい、
ね、もう沖縄にいらっしゃらないで、最後になります、このテンプスホールの公演。
そうですね、はいはい、テンプスホールでの公演が今年の沖縄ツアーの最終公演で、
うんうん、はい、あ、そうなんだ、ぜひね皆さんどうぞあのご家族でおじいちゃん、はい、おばあちゃんも連れてね、ぜひこのね、あのテンプスホール21日、木曜日、22日金曜日、時間もいろいろありますけれども、テンプスホールの犬王像皆さん見に来てほしい、
はい、
うどんは思います、はい、うどんも行きたいな、
ぜひ来てください。
仕事どうだろう、ちょっと挑戦する。
あ、本当ですか。
したい。
22
日は金曜日、金曜日仕事、ちょっと撮影入ってるということで、じゃあね、
はい、
いろいろ話してまいりましたが、はい、どうぞにあの詳しい日程、場所、会場、開演時間などどうぞあのこういろいろチケットがどこで購入できるかということを、詳細をお二人の方からよろしくお願いいたします。
はい、はい、チャンプルーシアターボリューム17 in テンブスはですね、日時が9月の21日木曜日、こちらが18時半開演と、はい、9月の22日金曜日、こちらが13時半開演の計2回公演で上演させていただきます。うん、で場所が、国際通りにある那覇市文化展物館展物ホールで行わせていただきます。こちらがですね、受付開始が開演の1時間前、
はい、
で会場時間が、30分前となっています。
はい、
はい、でですね、こちらの、チケットの予約についてなんですけれども、私たちの、 あの電話の予約窓口がありますので、
はい
はい、そちらの方からお電話かけていただければと思うんですけれど、はい、こちらの電話番号がですね、090-701-2-9033 ですね。
はい、一度お願いします。
はい、090-701-2-9033です。
はい、
はい、で電話番号をこう今全然メモできなかったっていう方でも、はい、実際あの検索サイトとか、あの普通にヤフーとかグーグルとかの検索サイトで、うん、チャンプルーシアターと検索していただければホームページの方が出てきますので、はい、
なるほど、
はい、あとフェイスブックとかも、はい、こちらのチャンプルーシアターでページ持っていますので、はい、こちらの方から見ていただいて予約していただけてもと思います。
はい、
はい、で先ほどもお伝えしたように、
はい、先着ご様、
はい、はいのね、はい、割引がありますので、はい、お電話でのご予約なんですけれども、はい、お電話でご予約いただく際に、はい、こちらのラジオを聞いたよというふうに、
なるほど、はい、FM 那覇を聞きましたよ、
はい、
火曜オリジンチャンプル聞きましたよ、
はい、
という方に限って先着5組まで、
はい、
チケットが400円で、
400円で、
はい、購入できるということで、5組様ですよね、
はい、そうです、はい、
これお得じゃないですか、
はい、ね、うどんちゃんのラジオ聞いたよって言っていただければ、
いただきたい皆様ねえ、はい、どうぞ皆さんね早くハエゴンゴンして連絡ください、
はい、お願いします、
お願いします。では最後にね、お二人に、今後の夢について一言、語っていただいていいですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。では誰からいきましょうかね。
じゃ あ, あ
じゃあ、はい、
市川くんから。
はい、はい、僕は将来的にはやっぱりこういう舞台の舞台役者だったり、はい、うん、いろいろ俳優だったりをやっていきたいと思ってるんですけど、はい、まあ、この4年生の春の期間に一応就職活動をしまして、はい、で塾の先生に一応なります、来年は、はい、でその塾の先生でいろいろ社会の勉強だったり、はい、いろいろこの子供たちと接して、そこでまあ力を蓄えるじゃないですけど、うん、やった後にと羽ばたければなと
祈っております。どうも、はい、頑張ってください
ありがとうございます、
はい、では山中さんお願いします。
はい、私はですね、今は役者の勉強とかをさせていただいてるんですけど、はい、将来的には演出だったり、うん、こうお芝居を書いたりするような方面に進みたいなと思ってて、っていうのも、はい、このチャンプルーシアターとかこのパフォーミングアーツ学科でのことの創作活動を通して、はい、その自分たちでこう作る面白さみたいなことがすごく自分の中で楽しいなというふうに感じて、
はい、
将来的にもそう自分がこう楽しいな面白いなと思えることでこういろんな人が笑ってくれたりだとか楽しんでくれたりしたらいいなと思って、
素敵ですね、
はい、そういうことがやりたいなと思っています。
はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
ではですね、本日は玉川大学芸術学部パフォーミングアーツ科チャンプルーシアターの山中さんと市川くんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜日人チャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。はあ、いいね、若い子が、お二人ね、ゲストに来ていただきましたよ。でですね、チャンプルシアターのお二人、ね、山中さんと市川くん、ね、皆さんはね、どうぞ興味がありましたらどうぞ、見に行ってください。木曜日と金曜日になっておりますよ。ということでね、本日のトークテーマ、解放となっております。じゃあちょっとね、ここでね、一つメールいきましょうかね。よし、ちょっと待ってよ。だだだ、これか。あ、すいません、じゃあちょっとこれをね、ちょっと先週来たものちょっと読ませていただこうかなと思ってるんですけど、うどんちゃんこんにちは、横浜のモンパです。モンパさん、ありがとうございます。ちょっとご無沙汰してました。昨日は、あ、じゃないや、先週はお誕生日おめでとうございました。あ、モンパさん、ありがとうございます。そうなんです、モンパさんとうどん同じ誕生日なんです。そうです、9月11日だったんですけどね。同じ誕生日ってなんだか嬉しいものですよね。嬉しいです。そんな今回の僕は 僕の誕生日はかっこいいニューヨークに出張になってしまいました。というわけでこのメールはニューヨークから送信しております。うまく届くかな。どこに行っても聞いたり投稿できるオリジンチャンプル、これからも頑張ってくださいね。ということで横浜のモンパさんからいただきました。ありがとうございます。このメールニューヨークさんですよ皆さん。すごいですね。届くんですね。届いてますよモンパさん。今もニューヨークかな。ニューヨークからでも聞けるんですよね、このいろいろね検索すると。いやそうなんです、モンパさんとうどん同じ誕生日なんですよね、9月11日で。うどんはね、やらの父ちゃんとミーミーと泉ピン子さんとキコさんと同じ誕生日だっけね。やらの父ちゃんもね同じ誕生日なんですけどね、友達の父ちゃんなんですけど、はい。いやー、やっぱ嬉しいですね、同じ誕生日っていうの。なんかねちょっと仲間意識が生まれる。やだの父ちゃん氷嫌だったけど。とてもねよくしてくれましたよいつもね。はい、モンパさんありがとうございました。では次行きましょう、うどんちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。モンパの嫁ですということで、先週ねうどん誕生日でした、ありがとうございます。新しいことにチャレンジしたりまだまだこれからですよ。これは先週ですね。テーマはお盆。お盆といえば私の地元徳島では阿波踊りです。へえ、そうなんだ。そっか、お盆徳島か阿波踊りって。阿波踊りはもともと盆踊りなんです。今年は仕事の都合なので実家へ帰省しませんでしたが、いつもお盆は実家に親戚が集まります。私の実家は本家なのでたくさんの人が来ます。わかる、本家な、ムーツな、わかるわかる、ウフやね、わかるよ。うん、沖縄でも本家って通じますね。通じますか。通じますよ。はい、代々長男のお家です。いつも私は母を手伝ってこっち作りを手伝います。私の主な担当は握り寿司と稲荷寿司作りです。握り寿司は大抵地元瀬戸内海産のハマチです。死に美味しそう。母の実家、私のいとこで17代目のお盆のお仏壇の写真を送付します。すごい。お盆の飾り付けはのれんみたいなそうめんとすだち、なすです。お料理を作ってお膳にのせてお供えします。宗派は真言宗です。私の実家とはまた違った感じです。ではまた来週ということで、門派の嫁さんからいただきました。すごい。まあね、各地みんないろいろね違うと思いますけれども、すごいお仏壇があって、沖縄とも違いますけれども、やっぱり華やかですねお盆ね。ごちそうがね、すごいごちそうが流る、きわー、きれいなごちそうが並べられてて、なんかね、何これ、紐のれんみたいなねそうめんに、何これ、すだちとなすがぶら下がってる。うわ面白い。みんな見えますかね。ちょっと見えないか。なんかね、やっぱね、沖縄とやっぱね内地でもやっぱ違うさね、やり方とかがね。ありがとうございます。なんかちょっとね勉強になった。なるほどね、やっぱみんな違うんだよねやり方がね。でもね気持ちは一緒ですからね、ファー富士を思う気持ちはねみんな一緒ですから。はい、モンパネミさんありがとうございました。なんか貴重なねあれね、すごい、ありがとうございます。ということでまあ行きましょう、次行きましょうね。劇団ダブルOCのうどんちゃんとまだいる強化。そしてラジオの前のオーディエンスおつです。少ししなびている芝居太郎か博士でございます。ということでありがとうございます。さて今日のお題、これ先週のですね、ごめんなさいね。今日のお題はお盆のあれこれって感じでしたか。まあフリーでしたけど、まあお盆についてですよね。はい、まずは野菜で作る馬。そう、野菜で作る、これ何、少量馬、精霊の馬って書いて少量馬です、馬ですが、キュウリが馬でナスが牛を示しています。イヤファー富士が馬に乗って早く戻ってくれ来れるように、 牛に乗ってゆっくり戻るようにとのことです。なるほどね。はいはいはい。備えた後は処分します。川や海へ流したり庭に埋めたり絶対に食べませんということですね。ありがとうございます。なるほどね。すごい。博士の地元ではエイサーの起源といわれるジャンガラ念仏踊りがありまして、エイサーとは違うのはパーランクーではなく太鼓を使い三線、これ地方でいいんですかね、まあ 地方踊り手チョンダラ、ミシジュネーがなくて鐘と太鼓を叩きながら踊ります。なるほどね。エイサーとは違うのはパーランクーではなく太鼓を使い、太鼓を使って鐘と太鼓を叩きながら踊ります。なるほどね。エイサーと比べると極めて質素のものですね。似ているのはヘシキアエイサーですかね。エイサーは我が地元出身の浄土宗の高祖、これはね、太中上人が、念仏と念仏踊りを伝えたとなっております。あ、なるほど。あ、そうね、ヘシキアエイサーはあのグワングワンはしませんからね。あの本当にパーランク使って本当こうね、あのもうこのバチも木の枝というか昔ながらのね、あの伝統をまだまだこう残してる、団体になるんですけれども、本当ねチョンダラがねピーピーしてね、もう指笛吹いて、本当またヘシキアエイサーもね本当に独特の、もう本当素晴らしいエイサーになってますけど、それに近いんですかね、シバエタラ博士の地元のね。でもすごいね、エイサーの起源と言われているジャンガラ念仏踊り知らなかったです。ありがとうございます。やっぱりね、こういうあのお盆とかこういう話をするとやっぱいろんな、なんていうの、地域のやり方があるんだなってね。ファーフジの送り方すごいね。馬で早く戻ってきていただいて、牛でゆっくりゆっくり帰っていただくっていうね。いやー、これもね本当あれですよ、もう気持ちですよね。ファーフジを思う気持ちはどこも一緒です。やり方は違ってもね。はい、ありがとうございました。さあ続いていきましょう。あ、横浜のモンパさんですね。これ今日いただきましたよ。うどんちゃんこんにちは、横浜のモンパです。ありがとうございます。今日のトークテーマ解放でしたっけ。そうでございます、解放です。僕が解放を感じる瞬間ありますよ。仕事で出張することがたびたびあるんだけど、帰りの飛行機や電車に乗って自分の席に座った瞬間、はあ無事終わったという解放感を感じます。先週も海外出張で自分の持ち場の発表が終わって帰りの飛行機に乗った時も、やっと帰れるっていう、やっぱりこの瞬間はとっても嬉しいです。うどんちゃんも公演のためにたくさん準備して練習して、無事公演が終わった瞬間の解放感って達成感も加わって、なんとも爽快な感じですよね。また次の目標に向かって頑張りましょうということで、モンパさんからいただきました。ありがとうございます。はあ、本当よね。もううどんもね、やっぱりね、舞台とかが終わるとやっぱりね、解放感ですね。もう千秋楽の舞台が終わって最後に皆様にねご挨拶して礼した時に、はあってね、からなんていうのかな、ポッとね楽になります。体が、気持ちがかな、体がというか心がね、はあってなりますね。まあまあまあ、いろんなね、あの反省点もいろいろありますけれども、とりあえず、無事に怪我もなく、お客様にトラブルもなく、本当に終えたとね、みんなお客さんも演者もみんな無事に終えたっていうね、ちょっとね、あの安心感というか解放感がありますね。あの時はね、やっと息できると思いますね。はい、やっぱり緊張したりストレス溜まったりとかして、こうやっぱりストレスというか、なんていうの、緊張とか気張ってると呼吸がね、うどんちょっと浅くなるんですよ。そうなんです。だからね、終わった瞬間ね、でね、息が吸える感じでございます。解放ね、とてもよくわかりますよ。ありがとうございました、モンパさん。はい、ということで次のメールいきましょう。うどんちゃんこんにちは、先週はお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これはあ、モンパの嫁さんですね。ありがとうございます。今日いただきましたよ。さて今日のテーマ解放。解放といえば、大学生になった時の一人暮らしです。我が家はひいおじい、おじい、おばあ、両親、弟、私、7人家族でした。すごい。 おじいが自営業だったので、一緒に働く親戚も毎日やってきます。そして、近所に親戚がたくさん住んでいたのですが、自分の家のようにピンポンの門を鳴らさずに上がってきては、勝手にお茶を飲んでおしゃべりをしているような家でした。私は高校生で多感な頃でしたので、プライバシーはほとんどなく、テレビのチャンネル権もなく、友達はラジオ。そんな私、地元の大学は一つも受験しませんでした。そして念願かなって大学に合格して一人暮らし。何をやってもいつまで夜更かししても誰にも何も言われない。なんとも幸せな開放感でした。嬉しくてエクレアを一度に3個食べました。かっこ笑いということで、モンパの嫁さんからいただきました。ありがとうございます。なるほどね。大家族から解放されたというね。大家族というよりか、まあ、自分のスペースができたという喜びですかね。なるほどね。でもね、あのうどんの娘も言ってました、うん、あの3年前にね、2年半前ぐらい、3年前かに大学合格して福岡で一人暮らしするってなった時に、やっぱり最初はね寂しがってたんですけども、やっぱりよ、なんつーの、あの慣れてきたらやっぱり一人暮らしいいっていうね。やっぱり夜更かししても誰にも怒られないし、なんかご飯食べても食べなくても自分のタイミングでご飯食べれる。はい、ご飯食べたねって言われないでも自分のタイミングでできるとか、お風呂もね丸映えして出てこられるさとか、まあ 1DK なのでね、の一部屋ね、ちっちゃいお家なのでね。はい、ありがとうございました。いや、たくさんメールいただきまして、まあ解放ね、まあ、一人暮らしも一つの解放というかね、なるんじゃないでしょうか。うん、ね、やっぱり自分たちいっぱい行ってたよ、はあ、だからな、自分たちそうね、たまに自分がね福岡に自分の娘年に1回は行くようにしてるんですけど、この間8月にもちょっと福岡の方に行ってきたんですけど、まあ散らかってた。うん、でもね、あの生活スペースはちゃんとね、あのそんなゴミ屋敷とかじゃなくて生活スペースができるような汚れ方ではあるんですけども、まあ一人暮らしね、まあ口うるさいお母さんね、何も言われなくても済むというね、あの解放感があったと思います。まあね、うどんの解放はやっぱり舞台が終わってからのね、この解放感、うん、これなんとも言えない、本当にこれ言いたかった。そしてあのやっぱプレッシャーね、9本、うん、シーミー、やっぱり今度来る悲願、まあ、悲願はね、まあ、家族でやるのでね、そのお客さんないんですけど、そうです、これが言いたかったんです。解放、息ができるというね、うどん今後息していきますからね、皆さんよろしくお願いしますよ。さあということでね、終わりに近づいてまいりましたが、ね、今日ですね FM スタジオにたけしさんがね遊びに来てくれました。そしてお差し入れいただきました、ありがとうございます。これもね開けてね、番組中食べたかったんですけどね、ちょっと言う、あ、すごい、何これ、海苔で巻かれてる豆、ちょっとね、で串川市の俺さんからいっぱいいただきました、ありがとうございます。もうねこれ悲願で食べようね、みんなでね、親戚来るのでね、ちょっと子供たちね、そうなんです、これね、これ開けたいけど、だうわー、そうです、これ高級ですよ。ちょっとねこれで食べたいけど言いましょう、開けながら。さあ来週のトークテーマ言いましょう、捨てられないもの、うどんね、旦那とかでも逆にうどんも捨てられたくないんだけどということで、あ、こんなの、これわかる、食べたことある、ほら、ウリ、海苔で巻かれてる豆、うわ、これいただきます、おいしい、高級でございます。ちょっと帰りね、ちょっとお医者さんたちもみんな配って食べないと思いますので、はい、じゃあ本日も1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。来週のトークテーマ、捨てられないものでございます。では皆様来週お会いいたしましょう。また来週、バイバイ。